小川未明作、蜂の巣。ある日、美津子さんは庭に出て上を仰ぐと、青々とした梅の木の枝に2匹の蜂が巣を作っていました。お隣のイサムちゃんが見つけたらきっと取ってしまうから、私知らさないでおくわ。そう思って見ていますと、一匹ずつ代わる代わる、どこかへ飛んで行っては何か材料を加えてきました。そして一匹が帰ってくると、今まで巣に止まって番をしていたのが今度飛んでいくというふうに、二匹は力を合わせてその巣を大きくしようとしていたのです。その後、美津子さんは毎日梅の木の下に立って、その巣の大きくなるのを見るのがなんとなく楽しみでありました。もう今日はあんなに大きくなった。しかしそれは本当に少しずつしか大きくならなかったのです。2匹の蜂が小さな口にくわえてきた材料を自分の口から出る唾で固めていくのでありましたから、なかなか大変なことです。けれど蜂はたゆまず産まずに朝も晩も巣を作ることに一生懸命でありました。ところが、どうしたことか、そのうち巣に止まっているのが、いつも一匹であって、もう一匹の姿が見えなくなったことです。どうしたんでしょう、と、美津子さんは心配になりました。美津子さんはお母さんのところへ走っていきました。ねえ、お母さん、蜂が一匹いないのよ。いつも二匹のが、どうしたんでしょうね。と言って聞いたのであります。そうね、きっとそのうちに帰ってくるでしょう、とお母さんにもすぐにはわからなかったのでした。もうずっと帰ってこないの。一匹が寂しそうにしているの、と美津子さんはなんだか一人残された蜂の身の上を思うと気が気でなかったのです。どうしたんでしょうね。いたずらっ子にでも殺されたか、悪い蜘蛛の巣にでもかかって帰れないのかもしれません、とお母さんはおっしゃいました。悪い蜘蛛ということがすぐに美津子さんの頭に強く響いてきました。いつであったか、ひさしから木の枝にかけていた蜘蛛の巣に蜂がかかって、とうとう蜘蛛のために殺されたのを見たことがあったからです。また、その巣には、セミもかかれば、蝶もかかったのでした。最初、これらの虫が飛んできて、目に見えない細い糸に足を捕らえられると、逃げようとしてもがきます。しかし、いくら焦っても、餅のように糸が粘りついて、足に絡みつくばかりです。そのうちに、虫は弱ってしまう。その時、どこからか、黒い大きな蜘蛛が現れてきて、鋭い口で息地を吸ってしまうのでありました。そのありさまを思い出すと、この勤勉な蜂もそんな目にあったのではないかと、痛ましい姿が想像されたのです。そればかりではありません。また、いたずらっ子に殺されるという心配もないではなかったのです。いつか、イサムちゃんが水たまりへ水を飲みに降りてきた蜂を、持っていた棒で叩き落として殺したことがあったのです。いずれにしても、一匹の蜂は何かの不幸に出会って、もう帰ってこないもののように思われました。美津子さんはまた梅の木の下に戻ってきました。まだ帰ってこないのか。どうしたんでしょう。一人で寂しくない?と言って、巣に止まっている一匹の蜂に話しかけました。けれど、ものを言うことのできぬ蜂は、ただ巣に止まってじっとしているばかりでありました。ちょうどそこへ、イサムちゃんが遊びに来ましたから、美津子さんは梅の木の下を離れてしまいました。美津子さん!まだ梅の実がなっているね。もう梅の実は甘くなった?と言って、イサムちゃんは 梅の木を見上げました。みつこさんは、いさむちゃんが蜂の巣を見つけたら大変だ。きっとそのままにしておかない、と思いましたから、いさむちゃん、こっちへいらっしゃい。きれいなお人形さんを見せてあげるわ。昨日、よそのおばさんにいただいたのよ。と言いますと、いさむちゃんは日に焼けた真っ黒な顔をして、お人形さんなんかいいよ。それより、猫を連れておいでよ。と言いました。いさむちゃんは猫が大好きなのでした。タマは今いないの。と、みつこさんはタマを出すまいとしました。なぜなら、いさむちゃんはあまり可愛がりすぎて猫を苦しめたからです。どこへ行ったの？いさむちゃんはお家の中を覗いていました。みつこさんは、タマが出てこなければいいと思いました。出てきたら、またいさむちゃんが抱いたり、尾を引っ張ったり、嫌だと言って逃げるのを無理に抑えて、外へ連れて行ってしまうだろうと心配になったからです。きっとおじいさんのところでしょ？とみつこさんは言いました。いさむちゃんは、みつこさんのうちで一番おじいさんが怖かったのです。だから、もうそれっきり猫のことを言うのをやめてしまいました。みつこさん、遊びに行こう？と、いさむちゃんが言いました。ええ、行きましょう。みつこさんは、いさむちゃんと肩を並べて、木戸を開けて、キラキラと日が草木の葉に輝いている往来の方へと出て行きました。あちらには、としちゃんやよしこさんたちが遊んでいました。すぐにみんなは一緒になりました。原っぱへポチを連れて、キチキチバッタを取りに行こう、と、いさむちゃんが言いました。ポチはみんなの姿を見ると飛んできました。そして、いきなりいさむちゃんに飛びついて、いさむちゃんの顔を舐めたりしました。原っぱへ行くと、他にも子供たちがいて、キチキチバッタを追っていました。また、他の女の子は、数珠玉を取って首飾りなどを作っていました。私、数珠玉が欲しいの。イサムちゃん、取ってくれない？と、みつこさんがイサムちゃんのいるところへ来て言いました。イサムちゃんはキチキチバッタを捕らえて指の間に挟んでいました。みつこさん、数珠玉が欲しいの？たくさん取ってあげるから、今度玉をいじらせてくれる？と聞きました。みつこさんは、イサムちゃんが猫をいじるのはしつこくてかわいそうだけれど、いじめるのではないから、うん、と言って承諾しました。じゃ、このキチキチ持っていておくれ、と言って、バッタをみつこさんに渡して、自分は草むらの中に入りました。ポチが真っ先になって飛び込みました。みつこさんは、こちらにぼんやりと立って、イサムちゃんが数珠玉の茎を折ってくるのを待っていました。としちゃんやよしこさんは、あちらでマリブつきをしていました。青い海のような空には、白い雲が、ほかけ船の走るように動いていました。この時です。開いた！と、不意にイサムちゃんの叫ぶ声がしました。どうしたの？と、みつこさんは顔色を変えて、自分も草むらの中に駆け寄ろうとしました。イサムちゃんは、片手に数珠玉の茎を握り、片手で頬を押さえて、泣かんばかりにして出てきました。蜂に刺された！と言って、目から涙を出しました。蜂に？みつこさんは悪かったと思いました。イサムちゃん、堪忍してね！と言って、みつこさんは詫びました。自分が数珠玉を取ってくれと頼まなければ、イサムちゃんは蜂になんか刺されなくても済んだのだ、と思ったからです。イサムちゃんは、数珠玉のなっている枝をみつこさんに渡すと、キチキチバッタを受け取って、お母さんにお薬をつけてもらうから、と言って、走ってお家へ帰ってしまいました。みつこさんは、急につまらなくなって、数珠玉の枝を引きずるようにしてお家へ帰りました。数珠玉の実は、銀色に、紫色に、 さながら宝石のように光っていました。お家へ帰ってから梅の木の鉢を見ると、一人ぽっちで巣を作っていた蜂と同じ蜂が、イサムちゃんを刺したのだと思うと、急に蜂に対する同情が薄くなったけれど、またその潮らしい姿を見ると、おうちの蜂はかわいそうなのよ、と独り言をして、みつこさんはその蜂を見守っていました。これはきっとお母さん蜂に違いないわ、と思うと、みつこさんの目の中から自然に熱い涙がこぼれ落ちたのです。2、3日たって、イサムちゃんは木戸口から、みつこさんと言って遊びに来ました。まだ頬がいくらか腫れていました。そのうちにイサムちゃんは梅の木の蜂の巣を見つけました。あ、蜂が巣をかけているよと言って、イサムちゃんは梅の木見上げながら小さな太い指で刺しました。みつこさんは胸がドキドキしました。さあ、大変だ、と思ったからです。この間の怒りもあって、イサムちゃんはきっとこの蜂の巣を取るに違いないと思いましたから、みつこさんが驚いたのも無理はなかったのです。果たしてイサムちゃんはあたりを見回して、何か棒がないかと探していました。ねえ、イサムちゃん、この蜂は一人ぽっちでかわいそうなのよ、と、みつこさんは哀れっぽい声で言いました。一人ぽっちなの？と、イサムちゃんは不思議そうに聞き返しました。ええ、そうなの。二匹でいたのが、一匹いくら待ってももう帰ってこないの。と、みつこさんは答えました。本当？どうしたんだろうな。と、イサムちゃんは目を丸くしました。いたずらっ子に殺されたのか、悪い蜘蛛の巣にかかったんだろうってお母さんがおっしゃってよ。イサムちゃんは何と思ったか、黙ってたった一匹巣に止まっているのを見ていましたが、かわいそうにね、と言って急に蜂をいたわるように眺めていました。まあ、よかった。やはりイサムちゃんは優しい。と、みつこさんは心の中で思いました。イサムちゃん、あんまりタマをいじめちゃ嫌よ。と言って、みつこさんは奥から子猫を抱いてきました。イサムちゃんはニコニコして両手を出していました。